皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。3月に、ね、なりました、引き続き、ね、気候変動問題ということで、今日はグローバルネットという、冊子の特集、気候危機とエネルギー安全保障、ね、これについてご紹介をしたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、この特集の前にですね、一つだけ報道ニュースご紹介をしたいと思うんですけれども、不正閲覧の罰則強化を大手電力に指摘相次ぐ、ね、経済産業省の会合ということなんですね。こちらニュースで、ね、出てはいるんですけれども、まあ、少し分かりにくい内容もあるのかもしれませんけども、報道を見ますとですね、大手電力の社員らが、競合する新電力の顧客情報を不正に見ていた問題ということで、経済産業省の、ね、委員会が会合を開いて明らかにしたということなんですね。これは停電時などの顧客対応を理由としたものもあればですね、顧客の引き抜きを目的としたケースまで様々な事例が示されたんですけども、委員からは不正に変わりないという、ね、指摘があり、罰則の強化を求める声も出たということなんですね。でこれ大手電力、ね、10社あって、その中でね、送配電子会社を通じてライバル会社の顧客情報を不正に見ていたことが明らかになって、またね、再生可能エネルギー事業者の情報も不正閲覧していた疑いも発覚ということで、事態が拡大しているということなんですよね。で、これはやはりね、本当に大きな問題でありまして、電力システム改革があった中でですね、これもそれを台無しにするようなことということなんですけれども、ね、顧客引き抜きのための意図的に不正閲覧なんかの事例も報告されたということなんですね。で、これまあいろいろまだ調査中のところもあるんですけれども、この委員の方はね、まあ不正利用あった、ね、非常にまあ問題あるんじゃないか、ね、ようなこともありますし、新電力の会社の人もですね、やっぱりね、在り方を見直しても良い時期だっていうふうに指摘してるってことだね。でこの、電気の、ね、取引委員会の公正取引委員会の監査が不正閲覧を見抜けなかった、あるいは電気事業法の罰則についても、議論、ね、こういう、ね、300万円以下の罰金が課されるんだけども、ここまで悪質なことをする人が出ることは、制度設計の当初は想定していなかったはずだ、ね、ということなんですけども、まあ、とはいえですね、まあ、これはもう悪質なことをするんじゃないかなというのは、私たちも、制度設計から、考えていましてですね、まあ、これ電力システム改革の発送電分離がちゃんと、ね、できていないということが、ね、まあ、原因ですので、そこをしっかり、ね、改革してしまう、この発送電の、ね、法的分離をするということを、ね、しっかりやらなければいけないかなと改めて思っているところではあります。はい、ちょっとね、またこのあたり難しいところは解説していきたいと思いますけども、今日は、地球人間環境フォーラムというところが毎月ですね、グローバルネットというね、まあ、20ページほどの小さな、あんまり量が多くないね、冊子なんですけども、毎月出してまして、特集、2023年2月号で、ね、気候危機とエネルギー安全保障、日本はどう対処すべきかということで、基本的には、3人の方にね、書いていただいてるんですけども、少しね、先ほどの、電力システム改革もね、関連するところでありますので、説明をしたいと思いますけれども、一人目はですね、鶴文化大学の高橋博さん、ね、エネルギー危機に、欧州はどう対処しようとしているのか、日本の絵の示唆ということですね。 こちら中身はね、化石燃料が、まあ、価格高騰していたり化石燃料の供給不安だったりという中で、ドイツがね、どういうことをしているかということなんですけども、あの一時的には、LNG 天然ガスね、あのこうターミナル建設するとかね、そういうこともしているんですけれども、これはあくまでも短期的なもので、再生可能エネルギーの導入を加速する、ね、ドイツの切り札本命というのは、再生可能エネルギーであるということで、2030年の導入目標は、80% に引き上げたということなんですね。でヨーロッパも 45% に引き上げるということで、このエネルギー危機の中でやはり再生可能エネルギーが、まあ、いいんじゃないかということの選択をしているんですが、日本への示唆ということで、やはりこれ日本は遅れているというところに加えてですね、またこのエネルギー政策が、こうね、定まらないで、いるという状況があるのかなというふうに思うんですね。で、まあ、当然この原発の、あの問題もあるんですけども、ドイツも少しだけ、廃止予定だった原発3基をね、運転延長したんですけども、これはもう超短期的な話、ね、国民の賛同も得られているということで、果たして原子力がエネルギー危機の対処になるか、ね、再エネに注力すべきかっていうのは、まあ、欧州の状況を見れば、明らかだろうというふうに、ね、書かれています。でもう一人は留国大学の大島健一さんなんですね。こちらは岸田政権による原子力政策転換の問題点ということで、この政策転換というのが、ね、あったわけなんですね。これまで、まあ、あのなかなか原子力については明確でなかったところもあることはあったんですけども、できるだけやっぱり低減させていこうという方向だったのが急に変わったというところもありますね。で一つは電気料金と原発ということで、まあ人々がですね、原発が動いたら電気料金が下がるんじゃないかというふうにちょっとね、誤った、考え方がね、こう刷り込まれているというようなことがあるわけなんですね。この大島健二さんはずっと原子力のコストなんかについて研究をされていて、その中で、まあ燃料費で、まあ、この発電の、ね、規模に加えれば、比べればまあ大きいというのはあるんですけれども、原発は、建設費、安全対策費、維持費が高くてですね、それ以外に税金、電気料金を通じて追加的な費用がね、すごく大きいということなんですよね。まあ、この事故のこともですね、非常にも将来的にも、青天井に増えていく、ね、国民的な負担がですね、このあたりちょっと見えないところがあるので、あたかも原発が動けば、電気料金が下がるみたいに、ね、思ってしまうというところがあるんですけれども、実はそうではありませんということなんですよね。で、やっぱりこの原子力は、ね、無責任の構造というのがあって、まあ、利害関係者によって無駄な計画が立てられ、必然的に失敗し無反省なまま放置、先送りされて責任が問われず、最終的に原子力産業を国民負担によって保護するという、ね、無責任の構造で進められてきたということなんですね。これ、まあ、まさにおっしゃる通りで、いろんな、まあ無駄遣いがされたりですね、まあ、事故があって誰も、ね、ちゃんと責任を、ね、負わないとか、いろんなことがあるので、やはり、これをやるとですね、本来必要な再エネの政策や気候変動対策が妨げられてしまうだろうということで、ね、ちょっとこのあたりはしっかりとね、まあ、なんていうかな、検証して、無責任な構造からはね、却し、非常に高い、社会的コストに高い、原発からはね、早くね、見切りをつけなければいけないんだろうなというふうに改めて思ったところであります。で3人目はですね、環境エネルギー政策研究所の飯田哲成さんが書かれていて、地産地消再エネを軸とする、総合安全保障 2.0 へということで、飯田さんはですね、日本のエネルギーの現状と課題、あるいは日本の GX 戦略とドイツとの落差 ね、みたいなところも書かれていて、今、世界は、ね、エネルギー大転換が加速しているんですよというような、ね、ところを、書かれているいます、ね、これまさに本当にこう再エネが、ね、しっかりと、ね、経済的にも、うまく、ね、いくし、まあ、環境的にもいいということで、世界は大きく変わりつつあるんだけど、日本はなかなか、ね、こう、 うまく方向が決められていないっていうのあるんですけれども、そんな中でやはり、全国のそれぞれの地域から参加型の、地産地消再エネを進めていって、その経験を相互に学び合いながら創発的に、進めていくということが、ね、可能性を切り開いていくんじゃないかというふうに、ね、まとめられているということなので、ぜひ、ね、このあたり、気候危機とエネルギー安全保障、日本はどう対処すべきかという、ね、考え方の、整理ができると思いますので、グローバルネット、2023年 2月号を、ね、読んでいただけたらなというふうに思います。で、この、ね、グローバルネットにちょっと、ね、テーマが異なるんですけれども、国連生物多様性条約 COP15、ね、と持続可能な農業アグロエコロジーへの注目ということで、AM ネットという、ね、NPO、 そして京都の在住の、ね、農業をやってる方なんですけども、松平直也さんが、ね、書かれていまして、これからの世界の食料農業ということで、工業的農業の問題、そしてアグロエコロジーへの注目ということでね、このアグロエコロジーに焦点を当てて、書かれているところがあってですね、これ、ちょっとテーマは違うんですけども、当然気候変動問題に、ね、関連しまして、アグロエコロジーというのは温室効果ガスの削減、気候変動への適応、生物多様性の回復にも貢献し、先住民の権利を、ね、サポートするということがあるので、ちょっと、ね、私もこのアグロエコロジーというのはなかなか詳しくはないんですけれども、生態系と生物多様性を、ね、保全するより良い食料システムへの移行を、ね、これを支援をするということで、こういう対策が必要とされている。それに対して、ね、工業的農業に対しては なかなか、ね、ちょっと課題が多いんじゃないかというようなことが書かれていまして、こちらの方も、ね、ぜひ読んでいただくと面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、ね、今日はグローバルネットの特集ということも、ご紹介し、なかなか、大手電力会社がね、課題が大きいなというところもあるんですけども、そういう中で3月11日は売買原発、311公共都でね、開催をされます。これね、3月11日土曜日午後にですね、京都丸山公園音楽堂からね、デモも更新しますので、ご関心ある方はぜひご参加くださいということで、今日の京都アース温暖化防止は終わりたいと思います。この時間は気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO の気候ネットワーク田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。